ようこそ、キエハウル心理学ラジオへ。この番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です。公認心理師植木キエ、ボイシーパーソナリティの石春が読み解いていきます。ということで、キエさん67回目よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日はですね、質問回答の回になりますので、2つほど質問を取り上げて、まあ、2人で回答していきたいと思います。で、この質問はですね、石春のボイシーのプロフィール欄に貼ってあります質問箱にいただいた質問の中から、こちらで取り上げるものを選んで、2つほど毎回お答えしてますので、答えてほしいよという方はですね、ぜひそちらの方に送ってみてください。ではキエさん、質問まず読ませていただきたいと思います。はい、1つ目です。やる気が生まれにくい夫をエンゲージメントするにはどうしたらいいでしょうか。夫はいわゆるワーキングプアのシングルマザーに育てられた次男坊です。幼少期お金なく、兄に力で負けるので、自分のものを取り上げられたり、欲しいものが買えなかったり、就職も自分で選んだところはいわゆるブラック企業で、体調を崩す直前で私が転職を進めた経験からか、自分の力で得られるものは何もないと諦める傾向が強いです。仕事でも与えられた仕事をこなすのに精一杯で、追加で資格試験を取ったりするのは難しいと鼻から諦めています。子供が2人、未就学児などで完全に仕事をフィックスされるのは私も困るのですが、できる範囲で努力をして続けてもらいたい。お二人は夫の仕事のぶりやその他の生活への向上心などには口出しされないでしょうか。夫婦で話をする際にもっとこうしてほしいという話をされることはありますか。よかったらご意見を聞かせてくださいというのをいただいています。はい、
ありがとうございます。
はい、
口出しします。
口出し夫に私一切しないです。
私も一切しないですね。はい、
なんでしないんですか。
え、私じゃないから。
ああ、なるほど。
うん、
私じゃないから。それはつまり、
うん、
自分が言って変わることはないって思ってるってことですか、うん、それとも私じゃないっていうのは、うん、なんか別に私のことじゃないから言う必要がないっていう感じですか。
うん、本人がそうする必要があってやってる。例えば、まあ、それで全部お金使ってしまって、うちの子が学校行けないとかだったら言うかもしれないけど、実害がまずないのと、私とは別人格だから、私が関与するには相当な覚悟をしてやらないといけないと思っているので、その覚悟がないっちゃ覚悟ないよね。
うん、そうなんですね。私もないですね。まあ、私、うん、夫勝手に勉強してるし、私より勉強してるから言うことがない。私の方が勉強しろよって言われるから、はい、言うことがないっていう感じですね。うんうん、あとは、うん、このいただいてるご質問はですね、多分、うん、質問を読んだ限りだと、このご質問者さん、うん、ワーキングマザーの方は、うん、割となんかこう自分で、うん、資格取得をしたりとか、うん、お子さんも育てながら、
うん、
こうなんかいろいろやりたいって思ってらっしゃる方だと思うんですよね。
うんうん
うん、まあ、つまり向上心があるっていう言い方がいいんでしょうか。
そうです
ね。うんうん、はい、で、夫さんは向上心がないと。で、その原因として考えることが、うん、まあ、シングルマザーに育てられた次男坊で、うん、まあ、強い兄がいて、うん、こう幼少期の虐げがあったんじゃないかとか、
うんうんうん、
あと就職も自分で選んだところはあんまり良くなかったから、うん、私の転職の勧めで今いいとこ勤めてらっしゃいますみたいなことも書いてあるので、
うんうん、
この自分の力で何かを成し得たみたいな自己効力感がないんじゃないかみたいなことを、うん、書かれてらっしゃるんですよね。
うん、
で、私たちに、まあ、夫の生活と含めてね、うん、口出しないですかっていうのと、もっとこうしてほしいっていうのを話しませんかって聞いてるってことは、うん、自分が話したいってこと
ってことでしょうね。
うん、はい、ヒデさんどうですかね。
いや、なんか一つは学習性無力感っていう可能性はあるな、お父さんね、
うん、
っていうのがまあ一つと、もう一つは人によって幸せって違うから、向上することだけが本当に幸せなんだろうか、
うん、
っていうところかな。
学習性無力症、学習性無力感っていうのは、
うんうん、
どういうものですかっていうのが聞こえそうなんで、はい、お願いします。
これね、今月は学習がテーマだからちょうどいいかもしれないんですけど、
はい、
何をやってもやってもうまくいかないってなった時に、本人の、が頑張ることを、頑張っても無駄だっていうことを学習してしまって、学んでしまって、自分には力がないと学んだので、結局何に対しても 無気力に陥ってしまうっていうような状態を学習性無力感とか、学習性無力状態とかっていうふうになりますね。なのでわりかしなんかよくあるのが、まあ、勉強やったってどうせ無駄だしみたいな感じになったりとかね、 そういうふうになるので、まあ、その可能性は一つあるのかなっていうのがありますね。
これはあのセリグマンさんというポジティブ心理学をされている方が、ね、まあ、唱えている理論になりまして、うん、まあ、長期にわたってストレスとか自分には無理だみたいな状況に置くと、うん、もうそれを打開しようという行動すら選ばなくなっていくっていうやつですね、
うんうん、そうですね。よくなんか漫画とかであのなんだスポーツ漫画とかで、いろんな技を繰り広げるんだけど全部相手に阻止されるとなんかもうなすすべがないみたいな感じになるじゃないですか。あれね、であそこでまあ大体主人公はそうだみたいな感じで全然違うこと思いつくんだけど、あのまま思いつかなかったらこの学習専門力感のままもうそのゲームができなくなっちゃうとかっていう風な感じかな。
なるほど、
はい。
私の、うんうん、まあ、個人的な感想としては、うん、これ夫さんの立場から言ったらどんな感じなのかなと思って、うんうん、で自分はシングルマザーの母親に育てられて、うん、強い兄がいましたと、
うん、
でもやっぱり、なんか母を支えなきゃと思って、うん、一生懸命頑張って、うん、就職もしたと、
うん、
ところがあまりいい就職先ではなかったので、うん、妻の勧めもあって違う場所に転職しましたと、
うん、
で今のところで、うん、どうにか毎日頑張っていますと、
うん、
ところがなぜか妻が不満げですなぜだろうと思ってみると、うん、資格取んないの、
うん、
もっと子供もいるけどなんかもうちょっとこういうポジションにつきたいとかないの、うん、とか聞いてきます、
うん、
僕としては母を見ていた限り
うん、
一生懸命生きて子供も育てながら、
うん、
妻も頑張って働いてくれてるだけで満足なんですが、
うん、
もっと何かやった方がいいのでしょうか、
うん、
みたいなのが浮かびました。
脚本家になれるね
本当デビューしようか
知らんけどいやそうだよね。うーん、
そう、
人によってやっぱさ、そう、幸せの価値観というか持ち方違うと思う、
ね、そうですね。
成長せんと幸せじゃないのかな。
あ、成長鏡でしょ、
うん、
私が言ってる、うん、成長鏡の人いるんですよ ね、
ね、
はい、
そう、
常にあのマインドフルネスではない人、
そう
常に今ここじゃない、常にもう先を見て向上したい、
そうだ、ね、そうだね、
教育じゃない、成長したい、勉強したいっていう人いるんですけど、
そして頑張らんとダメなんかね、頑張らんと生きとる価値ないんかね。うん、
私とキエさんはですね、さっきちょっとお話してた時にポロッと言ってたんですが、
うん、
このご質問者さんがですね、うん、自分は頑張ってるってことを認めてほしいんじゃないかなっていうのを、
うん、
まあ、2人の意見としてちょっと持っております。
そうだね、はい、いや、そう、本当によう頑張ってるんだと思うよ
質問者さん多分頑張ってるんだと思いますよ。夫の職場がおかしいと思ったら多分転職の時もいろいろ情報を調べられたんでしょ
う、う
ん、
そうだね。
で、夫のお母さん一人だからっていろいろ気を回してらっしゃるんでしょ
う、う
ん、
そうだね。
で、お子さん未就学児二人、うん、大変ですよ、うん、それを支えながらご自分も何か勉強してるんでしょ
う。そうだね、
頑張ってます。あなたは頑張ってます。
頑張ってる。で、夫がさ、昇給しなさそうだし、資格も取らなさそうだから、うん、私がもっと頑張らなくっちゃつって頑張ってるかもしれないね、
うん、
いや、もう十分
頑張ってるよ。
頑張ってる、うん、偉い、
はい、
本当に
それだけでいいんですそっから夫にもっと頑張れよとか、
ね、うん、
もっと資格をとかは別に思わなくていいんじゃないかなと、
そうだ、ね、
ちょっと思うので、
うん、
はい、努力し続けてもらいたいっていうのも、うん、夫さんは本当に努力してないんでしょうか。
そうね、
はい、うん、新しい転職先でうまくいくために何か頑張ってることが本人の中にあるのかもしれません、うん、質問者さんから見たら大したことないかもしれないけど家庭の中で何かをしてるのかもしれません、
うん、
はい、そう、なので、うん、私の結論は夫さんどうこう、うんうんよりも、
うん、
質問者さん頑張ってるよっていうのが答えになります。
本当偉いよ。
そう、頑張ってる。あなたは頑張ってる、
うん、
はい、あと何のために夫を鼓舞したいのかっていうのを考えてみると
そこよくわからんかったんよ
、はい、そう、考えてみると、うん、自分の欲求に気づくかもしれません
。そうだね、
そうですね、
人によって、
ね、何のために私は夫を鼓舞したいのかっていうのを考えてみると、うん、気づきがあるのかもしれないなと思って、
はい、はい、
ここが2人の回答になります。
そうですね、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
では2つ目の質問に行きたいと思います、仕事においてついひどい暴言を吐いてしまいます。リーダーを務めていますが、聞かれたことにすぐできませんという人や仕事の改善をしようとしない人など見ると、あいつぶん殴ってやりたいわとか言ってしまいます。特に自分の部下ではない外部の人に対しての暴言を部下の前で言ってしまいます。仕事をより良くしたい、部下を守りたいとつい熱くなってしまいます。言った後に後悔をします。怒る自分も疲れます。 こんな時どう気持ちを持てば楽になれるでしょうかというご質問をいただいています。
はい、
はい、これ読んでどう思われましたか？
これそうね、私はなんかこの人言ってること、
はい、
なんか本心は仕事をより良くしたい、部下を守りたいっていう風に思ってるのに、それを怒りで表現してるから疲れちゃうわけじゃないですか。だから仕事より良くしたいんだよね、部下を守りたいんだよねって言えばいいんじゃないのかなと思ってんだけど、そっち言えばいいじゃんって思ってて、でまあまあ
仕事をより良くしたい、うん、部下を守りたいはずなのに、それが暴言になるっていう、うん、だからインプットされたこうエネルギーが、アウトプットが暴言になって出てるってことですよね、
うんうんうん、間違った出し方してるから、正しい出し方っていうか、もうすでに思ってる、その第一次言語を第二次言語に変えずに第一次言語で出せばいいんじゃないのって思うんですけど、うん、
これは何でなんですかね、語学習、うん、
語学習、まあそうでしょうねそうでしょうね、まあ怒りのエネルギーが一番慣れてるんでしょうね、
うーん、
うん、怒りで出すのに慣れてるから、それ以外の方法を取ろうとしてないんだ、だけだと思うので、どういう気持ちを持てば楽になれるでしょうかって、よくこういう聞き方来るじゃん、質問で、
うん、
気持ちの持ち方じゃないよね、気持ちは怒りっていうのも感じてるんだから、怒りをじゃあ何で出そうかなって考えるところに意味があると思うんだけど、
うん、
気持ちは変えられないじゃん、勝手に出てくるんだから、
そうですね、って
思うんですよね、うん、
怒りというエネルギーを怒りで出すから暴言になったり、うん、人を不愉快にさせたりするんだと思うんですよ、うん、あと部下の方もやっぱりちょっと怖いと思うんですよね、
そうだね、
同じことを他の人にされてるんじゃないかって思うし、
うんうん、いつ自分がそっち側になるか分かんない、
そう、
うん、
殴られたらどうしようみたいな
怖いと思う
なので、うん、その熱い思いは違う形に転換できないのかっていうのを考えたらいいってことですね、
そう、気持ちを変えるっていうのは難しいんだよね、うん、本当に難しい、まず思考と行動を変えないといけないから、
うん、
だけど気持ちは変わらないけど、それの出し方を変えることは簡単にできる、簡単かどうか分かんないけど、わりかし気持ちを変えるよりは簡単にできると思うんだよね、
うん、
そっちじゃない
か、だからあいつぶん殴ってやろうかなって思った時に、
うん、うちの部下をいじめるのをやめてほしいんだけどって言えばいいだけだよね、
うん、あと聞かれたことにすぐできませんとか、仕事を改善しない人を見ると腹が立つらしいんですけど、うんうん、
仕事をより良くしたいよね、
はい、だからなんですぐできませんってなるのかっていうのに視点を移すとか、ずらすとか、
そうだね、
質問しちゃダメですよ、なんでお前仕事できないんだなんでできないって言うの、
脅してるから、
ね、パワハラだから、パワハラだじゃなくて、ね、なんでこの人は仕事できないって言うんだろうっていうところの背景を考えてみる
とですね、なんでそんな早く帰りたがるのかな、はい、なんかうちにあるのかなとかね、そういうのってなんか常日頃練習できるじゃん、なんか例えば前の車がめっちゃゆっくり走ってるとかだったらさ、あ、前のなんかお腹痛くてアクセル踏めないのかなとかさちょっとしたことで練習できると思うんですね、
これその怒りがすぐに怒りで出るっていうのも語学習なんですか、
う
ん、
語学習というか一番使いやすい方略を飽きずに使っているっていう、なんていうんだろうな、学習量が少ないんだと思うんですよね、
うん、
他のを練習してないだけだと思う、
パターンがないってこと
です、うんうん、まあでもそれも語学習ですね、うまくいく方法をずっと取り続ける、役に立ってないにもかかわらず取り続けるっていうのは語学習なので、まさにそれだと思います、うん、
はい、あと私マネージャー経験があるのでちょっと余談ですけど、はい、
どうぞどうぞ、
聞かれたことすぐできませんとか、うん、仕事の改善をしない人が、うんうん、リーダーからしたら、
うん、
仕事にやる気出せよって思うじゃないですか、
うんうんうん、
大抵その場合はですね、組織のミッションとその人のミッション、うん、ずれてるんですよ、うん、だってその人はそれを組織のためにやったところで何の自分のメリットがあるのかっていうのは見えないと人は絶対動かないんですよね、
うんうんうん、
これドラッカーも言ってます、
確かに、
はい、なので、うん、この仕事やったら例えば昇給をしたいのか、その人は転勤したいのか、
うん、
キャリアの何かを増やしたいのか、
うん、
もしくは早く帰りたいのか、
うん、
そういうのちゃんと聞かないと、
うん、
聞いてそれを組織として合わさないと目標を、
うん、
絶対人は動かないんですよ、
確かにね、
はい、っていうのは私 の, 会社員経験から
すごい大事だと思う、
思っていることです ね,
だ, ね
だから管理職とかマネージャーっていうのは視座が上がってるから、
うん、
組織のためにやれよっていうのが動くんですよ、
うんうんうん、 ナショナリズムみたいだね、
はい、一般ピープルは動かない
動かない、ね、
だってその人たちは日々の日常の生活があって自分の目標と自分の楽しみのために契約してお金もらって働いてるんだから、そういう人たちをね大きい組織の中で動かそうと思った時には、うんうん、個人のところまで降りてって君何のために働いてんの、ね、何をしたいのっていうのを聞かないと、
う
ん、
働いてどうなりたい
っつって、ね、はい、うんうん、人は動かないんですよね。
確かに
当たり前の話なんです、うん、はい、
確かにね、
ということでこのエネルギーがあるから、うんうん、まあ、ドラッカーを読んでもいいけど、うん、ドラッカーを読むかあのぜひですねぶん殴りに行くんじゃなくて、うん、ずらして、
そうだね、はい、出力の仕方変える、出力の方法変える、はい、出力の量を変える、
はい、うん、そうですね、
なんかうまいこと使えばすごいなんかあ守ってくれるんだなとかっていうのはできるんじゃないのかなと思うんだよね、
はい、多分 こういう熱いタイプの方って部下が相談しやすくなったり、うんうん、ついていきやすいタイプの人なんですよね、うんうんうん、エネルギー量が高いから、うんうんうん、何考えてるか分かんない上司の方が大変ですからね、はい、確かに何考えてるのかなっていうのを探るって部下からしたらすごい大変ですけど、
確
かに、ね、こういう人ってすごい分かりやすいから、うん、まあ、こうやればいいんだなって分かるけど、うんうん、でもそれを私別にやりたいわけじゃないしって思ってる人からすると、うんうん、すごくやりにくい上司になってしまうので、そこを出力方法を変えて、うんうん、部下のとこまで目線を下ろしてみて、
うんうん、あ
のエネルギーをねぜひそっちに使っていただいて、うんうんうんうん、お仕事を、はい、頑張っていただくのがいいんじゃないかなと思います、う
ん、確かにね、なんか仕事辞めたい人の相談の方が私は受けるんだけどさ
うん、うん、
そういう人って大体なんか上司が無理解だって言うよね、
うんうん
うん、この人のために働くのもう嫌になっちゃったって大体言うので
そうですね、
ね、なので、まあ、そういうとこかもしれないですね、
はい、うん、ということで、
はい、はい、
そのエネルギーをぜひ出力方法を変えてみてください、ね、というのが2人の回答になります、う
ん
う
ん、
はい、
せっかくねあるからね、
はい、うん、では今日2つの質問に答えさせていただきましたので、今日はこちらで質問回答終わりになります。質問したいよという方はですね、ぜひあの質問箱の方に送っていただきましたら私たちが定期的に見て、質問全部ではないんですが取り上げていきますのでどうぞお待ちをしております。では、今日はここまでになります。この番組は毎月1月9日に更新をされております。で、Spotify 独占配信ですのでぜひフォローの方よろしくお願いします。毎月1月9日に、Spotify で更新をしておりますので通知がいきます。また、Twitter でキーハル心理学ラジオというものがありますのでこちらフォローくださいますと限定のステッカーとかそういったものを今後プレゼントしていく予定ですのでぜひお待ちをしております。また感想等もハッシュタグキーハル心理学ラジオでお待ちしております。ではキエさん、今日は質問回答の回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。